刻は夜10時を回りました。こんばんは、サタデーナイトニュースの時間です。お届けするのは私藤田真奈です。この番組では私藤田真奈が押さえておきたい重要ニュースを今なぜ注目すべきか、専門家の解説も交えてお伝えします。身の回りの製品やサービスに隠れた技術や思い、そして涙なしでは語れないエピソードなどもご紹介していきます。どうぞ最後までお付き合いください。それではサタデーナイトニューススタートです。この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援し、ファン株主を増やすマジカルポケットの提供でお送りします。では今週のピックアップニュースです。フラットフィールドと東京都市大学、トナミ運輸、北山、早稲田大学アカデミックソリューションは、水素エンジン車に改造したトラックでディーゼルエンジン並みの出力を得られたと発表しました。この車両は環境省の2021年度水素内燃機関活用による重量車等脱炭素化実証事業に採択され、この年の8月始動のプロジェクトで製作されたものです。今後車両の実用化を目標に耐久試験を行い、2026年度の販売開始を目指すということです。サントリーホールディングスがリサイクルアルミを 100% 使用した商品を発売しました。新商品はザ・プレミアムモルツ CO2 削減缶とザ・プレミアムモルツカオルエール CO2 削減缶の2種類で、およそ3万ケース70万本が数量限定で全国で販売されます。サントリーホールディングスによりますと、使われる缶は通常のアルミ缶と比べて二酸化炭素の排出量が 60% 削減できるということです。北海道から沖縄県まで38社のケーブルテレビ事業者が主催者として参加する e スポーツの全国大会、 CATV オンラインチャレンジカップの第1回大会が今月25日に開かれることが分かりました。これは日本ケーブルテレビ連盟やコミュニティネットワークセンターなどが発表したもので、大会の模様はコミュニティネットワークセンターの YouTube チャンネルウチャブルで配信されるということです。環境分野のスタートアップを支援する世界最大の企業家育成コンペティション、クライメイトローンチパッド2022の日本大会が開かれ、世界的に注目される植物性タンパクルパン豆の生産と商品化を目指すルピナスが1位に輝きました。農家と連携して国産のルパン豆を生産し、植物性ミートに加工して食料品店やレストラン、食品メーカーなどに販売するというのがルピナスのビジネスプランです。ルパン豆は牛肉に比べて 93%、 大豆ミートに比べて 37% 温室効果ガスを減らせるほか、少ない水で生産できると見込んでいるということです。ここまでニュースをお伝えしました。今日は最後にご紹介した環境分野のスタートアップを支援する企業家育成コンペティションでルパン豆の生産と商品化を目指すビジネスプランが1位に選ばれたというニュースについて深掘りします。コメンテーターは経済アナリストの木下照信さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず木下さんはこのニュースどこに注目されましたでしょうか。
まずフードテック、テクノロジーを活用した環境に対して様々な、まあ、スタートアップを含めて大企業も含めて動きが出ている中で、はい、私自身はこのルパン豆という生産商品化、あまり知らなかったことなので、うん、こういう様々などこか一つの企業が大きくなって地球環境を改善するということではなくて、様々な会社が様々な形で、いろいろなこういった技術開発をされているというのはすごい素晴らしい話じゃないかなというふうには感じます。
今回このルパン豆、温室効果ガスの削減効果も期待できるということで、このあたりは将来性がありそうだと考えてもいいのでしょうか？
今このルパン豆、これに関しても、もう2000年以上前からギリシャなどでは食用という形で使われているですとか、他にも地球環境という今の藤田さんの話ではコオロギの昆虫のようなね、そうですよね。インタビューにもご登場されていらっしゃいますもんね。
出ていただきました。
本当に様々な形で気候変動に対して、食という観点から様々な技術をという部分に関しては、これが大きく、誰もの主食になるというよりも、一つ一つの皆さんが私たちも含めて行動を起こすにあたっての選択肢が増えるという意味では、もちろん注目をすべき内容かなというふうには感じます。
今お話ありましたけれども、やはりタンパク質危機が来るなどとも言われている中で、そういったところでも期待は大きいんでしょうか。
ここは喫緊の課題ということで、地球環境に対する我々がこれまで行ってきた、特に文明、この100年行ってきたことに対しての、アンチテーゼという形で行われているということですので、これからもますますこうしたニュースは我々が目にすることも多くなると思いますし、自分たちがどういった行動を起こすのかといった時の選択肢の一つとして、ますます注目を集めていくことにはなると思います。
また、この他にも優れたプランや発表が様々あったと思うんですが、その中で、このルパン豆が1位となったというのは、どのように捉えればよろしいでしょうか？
やはりスタートアップ、ユニコーンと呼ばれる1000億円、もしくはデカコーンという1兆円というような、規模感からするとですね、まだまだなかなか日本から始まった、世界を本当に大きく変えていく、こうした可能性を感じるというところまではなかなか、投資家サイドから難しいかなというふうには思いますけれども、スタートアップの息吹が世界的に発信されて、世界から日本が注目されるということは、引き続きということ以上に、これからもますます、もっともっと活性化していく必要があると思いますので、こういう取り組み、そしてこういった世界大会で活躍する日本企業が生まれてくるというのは、ぜひ注目したいと思います。
ありがとうございます。今日は環境分野のスタートアップを支援する企業家育成コンペティションで、ルパン豆の生産と商品化を目指すビジネスプランが1位に選ばれたというニュースについて深掘りしました。ここからはオンサイトインタビューのコーナーです。このコーナーでは私藤田真奈がなかなか聞けない現場の生の声を伺います。さて、我が国日本には独自の技術で私たちの生活を支える世界に誇れる企業が数多くありますが、今日ご紹介するのはニッチな市場、つまり市場の隙間とも言われるような業界に焦点を当てて事業展開し、その業界において世界トップシェアを誇るものづくりをされていらっしゃる会社です。ということで、今日は株式会社森川の代表取締役社長、森川剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
冒頭ニッチな市場とご紹介しましたが、改めて株式会社森川さんの事業についてご紹介いただけますでしょうか。
当社はですね、バルブ事業部と環境事業部という2つの事業部がございます。
はい。
まずバルブ事業部ですけれども、冷凍空調用のバルブという製品を製造販売しているメーカーでございます。これはですね、冷凍機に取り付けられる重要部品の一つでございまして、冷凍機の中に流れる冷媒という物質を流したり止めたりするためのものです。
はい。
この市場はですね、大きく冷凍という分野と空調という分野に分かれます。当社においてはですね、その中で冷凍分野に非常に強みを持っておりまして、その冷凍分野の中でもまた大型、中型、小型と分かれております。
はい。
小型の冷凍機というのは、皆様のご家庭にあるような、冷凍庫をイメージしていただければと思いますし、中型というのはスーパーのショーケースのようなサイズ感、それから当社が強みとしているのは、実はこの大型でございまして、大型は、倉庫、冷凍の倉庫ですね、食品を保管しておくような倉庫、であったりとか、あと漁船ですね。漁船の地下っていうのは全部あれ冷凍庫になってまして、はい、そういったサイズ感の大型の冷凍機 器に取り付けられるバルブというのを当社中心に製造しております。この冷凍大型というセグメントではですね、国内シェアで 70% いただいているというのがこのバルブ事業部になります。次にですね、環境事業部の説明をさせていただきます、
はい、お願いします。
環境事業部ではですね、有機溶剤ガス回収装置という装置を製造販売しております。
有機溶剤ガス、
はい。まずこの有機溶剤についてなんですけれども、ものづくりを行っていく上では必須の、まあ、薬剤になりまして、約200種類以上ございまして、代表的なものでいうとシンナーが、まあ、皆様あの馴染み深いものになるのかなというふうに思います。
はい。
でものづくりにおいてはですね、この有機溶剤っていうのは液体の状態で使うんですけれども、これが揮発して、例えば人体に、取り込まれ、まあ、人が吸い込んでしまったりすると発がん性物質になってしまったり、それから大気に放出してしまうとオゾン層破壊、それから地球温暖化の原因物質、まあ、最近カーボンニュートラルなんてお話もありますけれども、はい、まあ、そういった地球温暖化の原因物質になってしまう。この有機溶剤の揮発したガスをですね、回収いたしまして、さらに当社の装置では液体に戻しまして、再利用できるようにしたというのが、当社の技術でございます。これによって、はい、お客様の方ではですね、環境対策と回収再利用によるコストメリット、これを同時に、まあ、実現していくということができるというのが当社の装置でございまして、その有機溶剤の中でも、当社はフッ素系溶剤というものの回収に特化して、技術を磨いてまいりました。
はい、フッ素系の溶剤、
はい
はい。
フッ素系溶剤というのはですね、とてもまず、まあ、あの高価なもの、まあ、他と比較して高価なもので、回収再利用のニーズっていうのがとても、高いものになるんですけれども、
はい。
技術的に回収再利用が非常に難しいという、まあ、側面もございます。当社はそのフッ素系溶剤の中でも HFO というですね、まあ、最新の物質、これが回収再利用できるという技術を確立いたしまして、これはですね、2020年経済産業省さんの、グローバルニッチトップ100選というものに、はい、選定いただいて、今事業展開を行っております。
ものづくりの企業さんが、まあ、いかにコストを下げていくか、そしていかに環境に優しく事業を展開していくかというところで必須のお取り組みかなというふうにも思いますし、またバルブ事業部の方では冷凍ということで、私たちの身の回りでもこうパッと思い浮かぶような場所で使われているところありますか？
そうですね、冷凍食品、コロナ禍も含めてですね、
はい、
かなり、皆さん、使うことが増えたかなと思いますが、冷凍食品がどうしてスーパーに並んでるかというと、コールドチェーンっていうですね、要は冷凍で、物を保管して配送するという技術が、確立できているからであって、なので、先ほど大型ってお話しましたけれども、
はい、
新鮮な魚を食べるためには、当社のバルブは必須になりますし、中型の分野でも当社の装置っていうのは入っているので、例えばスーパーとかコンビニの実はショーケースの中にも当社の装置、当社のバルブっていうのは組み込まれております。
ありがとうございます。はい、本当に私たちの生活に欠かせない役割を担ってらっしゃる森川さんですけれども、創業から60年ということで、今お話しいただいている森川社長が3代目で、創業家にお生まれになったということですけれど、もともと幼い頃からこの会社を継ごうというふうに思われてたんですか？
はい、実はですね、はい、全く継ぐ予定はなくてですね。
あ、そうなんですね。
はい、私の祖父が、まあ、創業者でございまして、
はい、
私の父っていうのは実は三男なんですね。 で、私は三男坊の長男として生まれてまして、そういった背景もあってですね、もともと入る予定はなく、まあ、育てられたというかですね、父もそういったつもりじゃなかったんだろうというふうに思いますし、私自身も、そういったつもりはなくですね、全く別の道、実はですね、
はい、
音楽を志していた時代もございまして、
はい
はい、実は学校も音楽系の学校に行きまして、なんとか音楽で生計を立っていこうというふうに、勉学に励んだ時期もあったんですけれども、
はい、
残念ながらその道っていうのは断念したというかですね、挫折した部分があるんですけれども。
ちなみに音楽のご専攻はどういった演奏する方ですか？
そうですね、楽器としてはピアノ、ギター等をですね、はい、やっておりまして、そこからですね、音楽を使って、最近ですと少し進んでるかもしれません、音楽療法のようなですね、
はい、
音楽で人の、まあ、心を豊かにしたり何か治療したりっていうところに興味を持って、やってた部分はございます。
あ、そうなんですね、
はい、
そしてそこからどのように転換していかれたんでしょうか？
そうですね、まあ、はい、音楽の道をちょっと諦めてですね、ただ私の人生振り返るととにかく人に恵まれてるという、もう人に助けられてきた人生だなというふうに思っておるんですけれども、
はい、
その時も、まあ、ある出会いがありまして、コンビニエンスストアでアルバイトをずっとやってたんですけれども、うん、まあ、そこで店長にならないかと、声をかけていただいて、まあ、店長としてですね、商売に邁進する時期がございまして、ここで商売というものに、本格的に出会ってですね、私音楽しか勉強してきてませんでしたのでこれは再度しっかりですね、ビジネスっていうもの、まあ、商売っていうものを勉強しなきゃいかんなと、思って、まあ、少し貯めてたお金もありましたので、もう一度学校に行きまして、そこで、まあ、再度勉強をしてですね、やりたいことここで変わるんですけれども、
はい、
今度教育、まあ、人というものに、まあ、もともと音楽も人ってものに興味があってやってた部分もあるんですけれども、教育業界に、まあ、いわゆる新卒として、就職をしまして、ですので普通の就職活動をしまして、
ああ、そうなんですね、
はい、教育業界に就職をして、でそこから、また、転職をしまして、その後は金融業界に、いた時代もございます。で、そこで、まあ、結婚もして、子供も生まれてというところで、まあ、生活基盤が固まってきて、まあ、順調にという中でしたけれども、まあ、
はい、
突然、まあ、親族の方からですね、声がかかりまして、会社に入らないかというふうに、声をかけていただいたというところが、まあ、経緯でございます。
そういった経緯で会社に入社されて、なんかご苦労もあったんじゃないかなと思うんですが、特に印象に残っているエピソードなどございますでしょうか？
そうですね、
はい、
まず声かけてもらった時に、もう生活基盤出来上がってましたので、
はい、
一つ悩んだという部分もあるんですけれども、これは多分この仕事っていうのは誰でもできるわけじゃないなと、やはりまあ創業家に生まれて、私森川剛と申しますけれども、
はい、
森川剛っていう人生を 120% 味わい尽くすためには、どの道だろうということを考えまして、もちろん妻にも相談をして、この道を決めてですね、入ったんですけれども、
うん、
やはりものづくりの世界っていうところと全く違う、まあ、教育金融というですね、無形サービスの世界にいましたので、まず工場で働いたこともないわけですね。
あ、
ですので工具の名前も分かりませんし、さっき言った有機溶剤ってそれは何だというところから、
はい、
冷媒ってこれ何だというところからまあ入ったわけです。ですので、うん、そういった意味では、非常にまあ知識が乏しい中でまあスタートせざるを得なかったというところでございます。ただもうこれはですね、まあ、今もう働いてくれているスタッフもいますけれども、スタッフの方々、まあ、社員の方々にですね、まあ、教えていただいて、もうそのおかげだなというふうに思っております。で、それから 当然、何かに優れてここに入ってきてるわけじゃなくて、創業家の一人として入ってきてるですので、自分で言うのもちょっと恥ずかしい部分はありますが、誰よりも努力しないと追いつけないっていう思いは非常に強かったですかね。はい、それは今でも同じです。はい、努力だけは、それはもう最低限のこととして、取り組んできたかなというふうに思います。ただとにかく人に助けられてようやく今ここにいるという思いが強いですね。
そうですか。そういったご努力を見て多くの方がこう手を差し伸べられてきたんじゃないかなとも思うんですが、実際に経営者になられてからは、冒頭にもご紹介しましたニッチ戦略を掲げて事業を展開されていると思うんですけれども、このニッチなところに目をつけられたというのはどういった理由からだったんでしょうか。
いわゆるこう市場を考えていったときに、ブルーオーシャン戦略、レッドオーシャンとブルーオーシャンなんて言われ方をして、レッドオーシャンっていうのはこう競合他社が、たくさんいて、価格競争みたいなね、戦いが強いられる市場、それからブルーオーシャンっていうのはまだ誰も手を出していなくて、独占的に事業が展開できるっていう、そういった、言葉かなというふうに解釈しておりますけれども、
はい、
ブルーオーシャンっていうのもいつかレッドオーシャンにこうなってしまうわけですよね。
はい、
やはり魅力的な市場ですので、最初見つけた時っていうのは当然ブルーなんですけれども、すぐにレッドに変わってしまう。じゃあ中小企業が生き残っていくとなった時に、それだと最初はいいけれどもすぐに事業が難しくなってしまう。で、当社、私の考えとして事業の継続性というところを非常に大事にしているというところがありまして、少し発想を変えまして、これはイメージです、イメージですけれども、私が構築していく市場っていうのはプライベートビーチをいかに構築するかというイメージ、これはイメージですけれども、
分かりやすい、
持っております。誰にも、皆さんからするとちょっと遠くだったり、入り組んだ入り江みたいなですね、イメージの、市場に圧倒的な技術力と、当社の場合は歴史というものも含めて参入障壁を作って、誰にも入ってこれない、誰も入ってこれないような、プライベートビーチを構築すると。で、そのプライベートビーチをまた別の場所でプライベートビーチを作っていくというようなイメージを作っております。やはり中小企業というのは資源に限りがあります。ですので、その中で事業継続していくというふうになると、このプライベートビーチっていうイメージっていうのは非常に大事にしながら、このセグメントを分けていくことをしているかなというふうに認識しております。
すごく分かりやすいご説明だったんですけれども、そのように経営されていく上で大事にされている信念みたいなものは終わりなんでしょうか。
はい、私が経営者になったというのは、創業家として入ってという形なんですけれども、
はい、
3代目というお話をしました。私はあくまで第三走者、駅伝で言えばですね、第三走者としてバトンを受け取ったという立場ですので、私の使命ミッションというのは第四走者に確実にバトンを渡すということが私に課せられているミッションなんだろうというふうに認識しております。ですので、必ずこの受け取ったバトンを次の世代に確実に渡す。で、そのためには守りに入ってたらこの時代っていうのは次の時代にはつなげないだろうというふうに思ってまして、やはり変化を恐れずに常に挑戦を続けるということを必死にやって、ようやく次の世代につなげる、そういった時代なんだろうなというふうに認識しております。ただ、あくまで3代目として受け取ったバトンを4代目に渡す、これが非常に重要なことというふうに思っておりまして、これですね、いろんな経営者の方、2代目3代目の方とお話しする機会もあるんですが、
はい、
結構先代の方と比べられて、ちょっと自分の中で苦労されていたりですね、自分自身もこう先代もしくは創業者ですね、
はい、
比較をして自分はどうなんだろうというふうに悩まれている方、私も実はそういった時期もございました。ただ、これは私ナンセンスかなというふうに思ってまして、駅伝で考えたら 第二走者と第三走者のタイムを比べるってことはしないわけですよね。
そうですね、区域が違いますからね。
違いますもんね、
はい、
そうなんです。走る距離も違いますし、走るコースも違いますし、走る天候も違う、そして走る相手も違う、
はい、
であればそこを比べるんじゃなくて、自分の区間の中でいかに自己のベストを出していくかということに専念した方が、結果的にはいい形で第4走者に渡すことができるだろうというふうに思っている部分がありますので、そのあたりの次につなぐ、そのために挑戦を続けるということが私の信念になります。
なるほど。いや、まだまだお話を伺っていたいんですが、そろそろお時間迫ってきましたので、最後に今後の展望についてお伺いできますでしょうか。
はい、日本を元気にしていくためには、日本の優れた技術がまだまだ海外で活躍できるだろう、それが地球を救っていくというところにつながっていくだろうというふうに考えておりまして、
はい、
海外展開ですね、海外展開というものをさらに推し進めていこうというふうに思っております。環境事業部ではですね、今売上の半分以上が海外に出ていっておりますが、それはさらに進めていく、まだまだ当社の技術っていうのは海外で皆さんの役に立つフィールドがあるだろうというふうに思っております。ただその時も海外でもプライベートビーチをまた構築していくというところ、ここは日本でやってきたことっていうところの戦略と大きくは変わらず、今までのニッチトップ戦略というところを今度は国を変えて展開していく、そういったビジョンで第4走者、次の世代に、バトンを確実に渡していきたいというふうに考えております。
いや、本当に大型冷凍設備向けのバルブ、そして有機溶剤のガス回収する装置と、こうパッと聞くだけではこう私たちの知らない世界のように思えますけれども、お話を伺っていく中で私たちの生活を支えるお仕事をされているんだなということを再認識しましたし、これからスーパーの冷凍売り場などちょっと見る目が変わりそうですね。ということで、今日は株式会社森川の代表取締役社長、森川剛さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしていますサタデーナイトニュース、そろそろお別れのお時間となりました。今日も様々なニュースをお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。こうした話題が明日以降少しでも皆さんの生活を彩ったら嬉しいなと思います。それではまた来週、さようなら。この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援し、ファン株主を増やすマジカルポケットの提供でお送りしました。